金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、3月21日の朝のご記念をともどもにおかげをこむらせていただくことができまして大変ありがたいことですね。ご神前ご覧のように昨日田之島湯崎の方がですね三秋の木をお供えされまして一段と春めいてきたなという感じがしますね。昔佐賀のおばがここに来るためによう歌っておったんですね。岩の三秋の木なる鈴浮かけてよ、おおほいってこんな歌をね、来るたびにおばが歌っておりまして、私も子供の頃に、こうして今でも歌えるぐらい覚えてしまいましたがね、なんか宮崎県の民謡らしいですがね、佐賀のおばが、同じ九州ですから、佐賀のその常栗おばさんはねなかなか芸達者な方でね、婦人会とかなんとかいうので、活躍をしてたらしいですね。この岩本宇太郎さんの血を一番引いてると思いますね。事業家でもありましたしね、なかなか活発な人でしたが、晩年は、そのラムネサイダーの事業部の方がですねコカ・コーラにもう駆逐されてですね縮小してやめて、最後はこの落とし島の住吉さんのねあの万有さんの小屋で生活させていただいておったんですね。これもご縁だろうと思うんですがね。でこの最初の木が昨日来た時にやっぱりおばのことを思い出しましたね。おばも大変苦労してですねそのお父さんが事業失敗した後ですね一番上のテルお姉さんはもうすでに、羽振りのいい時に結婚して、佐賀の米屋さんに嫁いでですね佐賀一という結婚式をしたそうです。ところがその後ですね、お父さんが事業に失敗して破産してですね、ものすごい苦労したわけです。ですから女でしたけども、男並みの仕事をしたみたいですね。その次が父なんですね。それから、父を導いてくれた高代さんとそれから富さんと、ね、下に妹がおるわけですね。常栗さんはそういうことで多分力仕事もしたんでしょうね。もう本当に男みたいな体しておりました、ね、その人がさっきのそういうね、この最終の木の歌をよく歌っておりましたね。懐かしい感じがします。きっと明日の御霊祭り、おばもね、お参り来てるんだろうと思いますね。で昨日は、ご本部の春季例祭が使えられまして、私は最近はもう教会長に任せて、教会の方でご用させてもらったり、休ませていただいていることが多いんですが、昨日は非常に体の調子も良くてですね、このまま休んだらもったいないなと思いまして、中野さんがお参りされるので車に乗せて行ってもらいましてね。で教会長は福ちゃんが西院のしどりという金光様に、祭祀や玉串を手継ぐねご用をいただいておりましたので子供たちと一緒に早く行きました。で私は中野さんの車にお世話になって、そうですね、9時半ぐらいでしたかね、出てきました。でそうしましたら昆布の境内で子供たちがまだ遊んでおりました。親切でも一生懸命ね2人おりますからなかなか大変なんですよね。で私もちょっとは子供の世話を手伝ってあげようかなという気があったんですが、もう実際はですね、中野さんと一緒にその街道の中に入ってね春季例祭をいただいて、新先生は子供と一緒に外で遊んでおりましたね。 それで堀田祭りをね、お疲れしました。まあ福ちゃんもちゃんと立派にね、ご用意しておりました。そして教務総長のお話が、教祖様がご先祖様を大切にしておられたという話をしておりましたね。それからもう帰ろうかなというときに、その信奉者の集いというのが街道の南の部屋であるというのでね、なんとその講師がですね、紹介されたのにですね、仙崎教会、山口県の仙崎教会の浜田雄太郎先生ということで、と思いましてね実は少し前に金子清先生がですね、先生に会わしたいその研究所の若手がいるんですということでね、それがその浜田君という人で、なかなか面白い人なんですということで、私も非常に興味を覚えまして、会いたいなと思って、今まで何度か清井先生と会食するときにも声かけたんですが、ちょうど研究所の方のご用の関係で来れなかったりですね。で、結局昨日ですね、あ、これいい機会だなと思って、どんな話をするんだろうというような感じで、その信奉者の集いにね、中野さんと一緒に参加させてもらいました。でそうしましたら、その浜田雄太郎君がですね、去年学院を卒業して、去年研究所の研究生になって、秋に助手になったばかりの、まだ若手の人ですね、まだ20代か30ぐらいで、独身だということですね。私はその昔、倉敷地区の親睦の旅かなんかで、バス旅行でその山口に行ったことがあるんですね。その時に、萩とかね、萩焼の萩とか、あちらの方の山口県の名所ね、吉田松陰の松陰松下村塾とか、それからその時にちょうど浜田教会が仙崎教会がですね、そのバスステーションのなんか近くにあってですね、お参りさせてもらったことがある。一回だけね、そういうこともあったんですが、さっき言いましたように、前から浜田君ってどんな人なんだろうと思って、非常に興味を持っておりましたので、お話を聞かせてもらいましたらね、一言で言うと、すごく純真な方ですね。今時、ちょっと珍しいタイプだと思います。教会の近くの裏山に、なんか石の祠があってですね、その誰かがそのお祭りをしているという、ね、そういうところがあったり、それから教会のお仏器があったり、そういうことを通して、御霊様の存在を何か意識するようになったというね、そんなことをいろいろお話しされておりました。で、30分か40分ぐらいお話をされた後、私は、そのいい機会ですから、その浜田君に挨拶をしました。で、ちょうど金子清先生も来てくださって、私と2人で写真記念写真を撮ってくださったんです。前から会いたかったんで、ああそうですかということで、握手をしてですね、帰らせてもらいました。で、昨日のその一日を通してね、改めて私は教祖様のご信心というのはですね、いきなり神様とつながってないんですね。最初はご先祖様として少量エコーということをなさってね、その御霊様お祭りしたときに初めてお知らせをいただいた、この屋敷は海海のとき四つ足が生まれ根治に無礼があったというね、そういうようなことをこうお知らせいただくんですね。 で私もそのまあ皆さんもね、こうご信心なさってる皆さんもなんとなく感じていらっしゃると思うんですが、御霊の神様というのは身近な神様ですね。皆さんもお彼岸にはお墓参りしたりするでしょ、ね、で考えてみたら御霊さんって姿はないわけです。しかしなんか身近に感じますよね。特に自分の親様とか伴侶家族のね、御霊さんは身近に感じられるでしょう。まあ生前と同じように、語りかけてみたり、また、御霊様の声を聞いてみたりというようなことがあられるでしょう、ね、でそのことがですね、この天地の女神様とつながっていくんですね。だってその御霊様方もずっとこの天地の中に生かされてきた先輩ですからね、そして教祖様はその天地の親神様の お知らせをいただかれるようになるわけですね。御霊様の願いを聞き受けることを通して今度は親神様の願いを聞き受けるようになるわけ、ね、そういうことですね。まあ、先ほどちょっと上野の大場のことを話しましたが、私にとってはね、まあ父のお姉さんということで、まあ、身近な人ですね。さっきお話ししましたように、もう上野のおばさんは生きてないわけですけど、今私が歌った歌はですね、上野のおばさんが歌ってた歌です。そういうこととしてその御霊の神様が姿形はないけれども私たちに関わりを持ってくださっているということはありましたね。で昨日もその中野さんと車の中で話をし、初代もね、毎年春秋の本部の御霊祭りは必ずお参りしてたんですね。でその気持ちがなんか昨日分かったような気がしましてね、私もこの教会で拝ましてもらっとったらいいということかもわからないんですが、何かそのやっぱり歴代の本校様の御霊様とその白神先生はじめ尖閣の先生方や信奉者の大勢の方々の御霊様に直接ですねお参りをしてお礼ができたらいいなという気持ちでお参りさせてもらいました。で中野さんにいつも初代はこうして春明けの御霊に参ってきて教会長代表で玉串上げさせてもらっとったんですよ言うて話をして、で帰らせていただきよった中野さんがあれ先生313の車ですって言ってプレートが目の前の車が上の小さい字が3があって下に13と書いてある、うわーと思ってやっぱり一緒に参ったんだなというようなことをね昨日も感じさせてもらいましたね。皆さんもね身近なところで御霊様のお働きを感じられることがあると思いますね。明日はいよいよ春の御霊祭りをお迎えさせていただきます。でそういうことを含めてここまでね御霊の神様方が知らず知らずのうちにも私たちをお守りを導きくださっていることをですねよくよくお礼をさせていただいて、なおここからもねともともに御霊の神様とともに生きていけるようにね願わせていただけたらありがたいと思っております。はい、今日もお参りください。